賛美を持って今日の礼拝を始めたいと思います。今日は言葉の限り、一節だけを賛美します。ラララララララララララララララ3、はい。言葉の限り歌は魔法し、主イエスの栄と愛と恵み。もう一度。言葉の限り歌は魔法し、主イエスの栄と愛と恵み。アーメン。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今朝もあなたの御言葉を通してあなたと交わりができるこの恵みを感謝します。今日も御言葉を通してあなたがどのようなお方であるか、またその恵みと愛がどのようなものであるかを悟らせてくださいますようにお願いします。私たちの霊の目を開かせてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは、ディボーションの時間に移りたいと思います。今日の聖書箇所は創世記4章1節から16節までです。
人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の遺言の中から、それも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか？なぜ顔を伏せているのか？あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを納めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのか、と問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの東、ノデの地に住み着いた。アーメン。
今日の内容を簡単にまとめてみましょう。 アダムとエバは2人の息子、カインとアベルを産みました。兄のカインは土を耕す者、弟のアベルは羊を飼う者となりました。神様はアベルの捧げ物を喜ばれ、カインの捧げ物は受け入れませんでした。それゆえ、カインはアベルを殺してしまいました。カインはあらゆるところをさまようようになりましたが、神様は彼の命が守られるようにしてくださいました。はい、それでは聖霊様から示されることを黙想していきましょう。はい、それではそれぞれ示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は5節のところ2箇所目止まったんですけれども、5節と7節のところで、だがカインとその捧げ物には目を止められなかった、それでカインはひどく怒り顔を伏せたというところから、本来捧げ物というのは神様が喜んでくださるものを捧げるっていう、その心があったと思うんですけれども、カインの場合は、そこにすごくこう自分を評価してほしいという思いがおそらくあったのではないかなという、またそれが見えてそれで怒ったのではないかなということにすごく目が留まりました。本来捧げ物というのはこう7節にあるように正しく捧げることが大切なんだなという、心の動機がとても大切なんだなということ、そこに目が留まりました。それともう一箇所目が留まったんですけども、7節から8節のところで、怒りというのを収めなければ、罪に捉えられるようになってしまうんだなということ。神様に対しての怒りだったはずなのに、なんかこう自分が評価された対象を殺してしまうという、このすごくこう怒りを収めなければ、とんでもない過ちをまた犯してしまうんだなということに目が留まりました。以上です。
はい、私も5節に目が留まりました。だがカインとその捧げ物には目を留められなかったというところから、主は捧げ物を喜ばれないこともあるんだということと、この主への捧げる捧げ物を粗末にしてはいけないなということをここから感じました。主への捧げ物は一番最良であって備えられたものであるべきだなということを私も考えさせられました。以上です。
はい、私は7節のところで、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋し立っている、だがあなたはそれを治めるべきである、ここに目が止まりました。罪が人間を待ち伏せして恋し立っている、これが完全に自分がこの主権を持って支配しようとするという意味であるとも理解しているんですけども、これを治めなければいけないのに、本当にこの肉になってしまった人間、聖霊様がないこの人間は、この罪を治める、自分の罪を治める、そのような能力がないんだなということを思いました。以上です。それではさらに御言葉を観察しながら、調べながら黙想していきたいと思います。神様はどのようなお方なのか、今日の御言葉を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい。ちょっと前半部分しかまだしてないんですけれども、まず警告として1節から4節のところで、礼拝を正しく教える必要があるんだなということを教えられ、また警告を受けました。おそらく、カインもアベルも、この神様とよく交わりをしていたアダムとエバから礼拝するということを教えられ、また伝えられていたのではないかなと思うんですけれども、一人には正しく伝わって、もう一人には正しく伝わっていなかった。これを見たときに、やっぱりこう礼拝を正しく教えていく一人一人を礼拝者として育てていくというのはとっても大切なことだなと 思いました。そして7節のところで教えられたことですけれども、神様は捧げるものの心を見ておられるお方だなということを教えられました。ここでイエス様がこのヤモメは誰よりも捧げたと言われたヤモメの話を思い出したんですけれども、捧げ物というのは、その量や質を神様は見ているのではなくて、その人が神様のために払った犠牲というか、ここには誠の神様への感謝と礼拝があると思うんですけど、犠牲を払うことには。なので、それを見ておられるんだなということを教えられました。アベルにとって、傷のない遺骨という羊を捧げるのは、すごく犠牲があったと思うんですね。これからたくさん子を産み増やし育てることのできる小さな大切な赤ちゃんを捧げるというのはものすごく大きな犠牲だったと思うんですけれども、こういったところを主が見ておられるんだなということを教えられました。それから7節8節のところで、罪に陥る最初の段階でとどまること、本当にここでこの段階でとどまることがすごく大切だなと教えられました。7節8節のところで、主が警告を与えておられるように、罪がいつも戸口で待ち伏せして、私たちを狙っている、恋したって手招きしている。最初の罪、この時は怒りだったと思うんですけども、怒りを収めなければ、すぐに人は罪に捉えられてしまうものだという。やっぱり早い段階ですぐに聖霊様の御声を聞く。小さな誘惑が起こった時にすぐ聖霊様の御声に耳を傾けるという習慣が必要だなということを教えられました。以上です。
はい、私は4節5節を通して、神様は捧げ物を受け入れてくださるお方だということを見ることができました。4節の主はアベルとその捧げ物とに目を留められたというところから、備えられている最上の捧げ物は主は受け入れてくださる。しかし主は目を止められない、主が喜ばない捧げ物もあることが知るべきだなと教えられました。主への捧げ物は主のために捧げる、本当に清く備えられたものでなければいけないなということをここから教えられました。また同じく5節で警告として、自分の過ち、また主が戒めを与えてくださったらすぐに悔い改めるべきだということを私も教えられました。この警告に応えず、悔い改めず、肉の思いにそのまま従っていくと、カインのように心を奪われ、罪を犯し、最終的には神様と断絶してしまう、本当にもっともっと苦しめられる道をたどることになるので、はじめ自分の過ちを気づいたときにすぐに悔い改めるべきだなということを教えられました。以上です。
はい、私は、まず15節のところで、天の父なる神様は憐れみ深いお方であることを教えられました。憐れみが多くて罪人をかわいそうと思ってくださるお方であることが分かりました。そしてご自分だけが罪人を裁いたり、また許したり、権威があることをここで表しておられると思ったんですけれども、罪のある人間同士で互いに裁いたり、また戦ったり殺したりすることを神様は決して望んでおられないことがここから知ることができると思いました。また3節から5節のところで教えですけれども、罪が入ってきた神様には血を流す捧げ物が捧げられなければいけないということを教えられました。ウイゴであって、また傷のない最初の子羊の捧げ物、血を流す捧げ物を神様は受け入れてくださいましたが、アベルが捧げた作物の捧げ物は受け入れませんでした。血を流すことなしには罪の贖いがないからですけども、ここを通して他のものではなく、ただ子羊イエス・キリストの血を流されたその生贄だけが、それのみが私たちと神の断絶された関係を回復することができることが教えられると思いました。 また6節から8節のところで、罪を納めなければいけないこと、しかしそれを肉の思いをすぐに断ち切らなければ、次は行動に移して罪を犯すことになってしまうこと、ここから警告されていると思いました。9節から12節のところまで、私たち人間の罪のゆえにこの地が呪われてしまうということを教えられました。この人間の罪のゆえに地球上の土地が呪われてしまうんだなということが教えられていると思いました。この非常に霊的なことと、この自然界が関係が深くあるということを教えられました。以上です。それでは、それぞれ目に留まった箇所をさらに黙想し、実生活への適応をまとめていきましょう。はい、それでは自生活用の適用を分かち合っていきたいと思います。
はい、私は今この一度信仰の道から信仰を捨ててしまったり、ちょっと信仰が弱まってしまってしまった方々と一緒に礼拝を捧げる、まあ、そういう機会が結構多いんですけれども、その中ですごく特徴的なのが、結構自分が捧げたいように礼拝を捧げる時間も、またその歌う賛美も、まあ、果てはメッセージもですね、自分が聞きたいメッセージを聞くっていう、まあ、そういうことを繰り返してきたんだなっていうことがよくわかる、そのような、礼拝のこの姿勢をよく見ます。やっぱり今日の箇所を読んで、主が喜んでお受けになる正しい礼拝というのがあって、まあ、それが本当に大切だということ、礼拝は主のために捧げるんだということ、そしてさっき分かち合いにあったように、本当にこのまずはイエス様の十字架の血潮によって清めていただくこと、そして歩み出ていくこと、こういうことを一つ一つ主が喜ばれる正しい礼拝に導いていかなければいけないなと思いました。今朝本当に教えられたのは、一つ一つ聖霊様に聞きながら礼拝を捧げていくんだということをやっぱり教えていかなければいけないなというか、実際的にどのようにしていくのかということ、これがすごく今大切なんだなということを教えられました。はい、今までちょっとこの観点に欠けていたなということを今朝目が開かれたので、これからそのように教えていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は今日のディボーションを通して、自分自身もこの捧げ物をに対する性別が欠けていたなということをたくさん気づかされました。最近、臨時収入があったんですけども、それをまだ性別していないことも気づかされ、また財政管理も貯めてしまっていることがあるのを、たくさんの罪を示されたので、本当に自分自身をまず性別していかなければ、備えていかなければなということを教えられました。やることはいっぱいあるんですけども、本当にこの主への捧げ物、自分自身がまず清められなければ、何をしてもこの働きは虚しくなってしまうので、今日はこのまず示された罪を速やかに悔い改めて行動に移して、また自分自身もこの捧げ物として、主に備えられるものとして、自分自身を清めていこうと思いました。以上です。
はい、私も、まあ、似てるんですけども、今日のディモーションとして一番示されたのは、血潮によって、イエス様の血潮によって清めていただきたいなということが一番示されています。この最近いろいろバタバタしていて、心の中に、まあ、疲れとか、また時にはイライラする心とか結構溜まっているなということを感じるんですけど、時々それが目に見える形として現れることがあるんですが、おととい3日ぐらい前からはこの耳が痛くなって外耳炎になったりしたりするんですが、そのようなことをすべて戸口に罪が待ち伏せしているような、そのような形だなと思いました。そして今日のディボーションとして、イエス様の血潮によって清めていただき、神様との関係を深く深く また回復していきたいなと思います。そうすればまた聖の満たしをいただいて、自分をよく治める、心を持って治めることができるようになるんだなと思いました。以上です。それでは最後に代をしてお祈りさせていただきます。天のお父様、今日もディボーションを通して私たちに語ってくださったことを感謝します。どうぞそれぞれ示された箇所、いただいた御言葉を一日中聖霊様によって思い起こし、そしてこの御言葉を灯火として一日を歩むことができますように、ハレルヤ、主を感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございます。では素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。